恋の広報7月号全般をお送りします。朗読ボランティア赤嶺の会鈴木が担当します。水稲作付け面積は県内何位でしょうか。喜多方市のお米、良質な水と肥沃な土壌、自然環境などに恵まれ、生産基盤の整備や機械化体系も進んでいることから、水田面積の約8割で主食用などのさまざまな水稲が作付けされています。気になるランキングは、水稲作付け面積では市町村ランキング2位の実績を誇っています。喜多方三昧による交流、本市と友好都市である東京都東大和市の子どもたちの給食に、本市の学校給食でも使用している特別栽培米コシヒカリの提供がされています。今年度は年3回提供される予定です。環境省が年に一度実施するゴミに関する調査、一般廃棄物処理事業実態調査では、一人が一日あたりに出すゴミの排出量について、本市は917グラムで、全国平均は839グラムとなっており、さらなるゴミの削減が必要になっています。身近なゴミで見てみると、本市から排出されている可燃ゴミは年間約 1.2 万トンにもなります。そのうち家庭ゴミの収集で出た可燃ゴミの中身の約 20% が生ゴミであり、生ゴミは重量のおよそ 80% が水分と言われています。水分を多く含んだ生ゴミをそのまま捨ててしまうと、雑菌の繁殖や水分がゴミ袋の中に溜まっていき、ゴミを出す際に臭い、重いという原因になります。また水分が多いままゴミ処理場に持ち込まれると、ゴミを燃やす費用が多くかかってしまいます。そんな生ゴミも一手間かけるだけで減らすことができ、ゴミの焼却などによる環境への負担を減らすことにつながります。この機会に、私たちの生活と密接に関係しているゴミの原料について考えてみましょう。ゴミ原料化の鍵は生ゴミ。生ゴミを出さない、作らない、普段の買い物や食事の際に次のポイントを意識して生ごみの原料につなげましょう。買いすぎない。冷蔵庫の中身を確認する。本当に必要か考えて購入する。使い切る。食材を無駄なく使う。食べきる。食べきれる量を調理する。外食時に注文しすぎない。食品ロスにならないようにしましょう。ちょっとした工夫で生ごみを減らしましょう。家にあるものを活用しながら取り組むことができ、悪臭や重さを少しでも軽減できる方法を紹介します。 1. 生ごみをごみ箱へ捨てる前にしっかり絞って水切りをすることで、ごみの重さを減らすことができます。また生ごみの悪臭防止の効果もあります。手でしっかり水切りをする。 2. 直接生ごみに触れたくない方は、自宅にあるものを活用して水切りを行うことができます。ペットボトル、不要になったペットボトルの上部を切り取る。不要になった CD、DVD のピットを水切りネットを通す。このようにして 身近にあるもので水切りをする。生ごみを新聞紙などに包んだり、生ごみを広げ風通しの良いところで天日干しをすることで水分が飛んで一気に減量化できます。これは3番目、水切りをした後さらに新聞紙などで水分を取り乾燥させることにつながります。またクマやイノシシなどの野生動物にとって生ごみも餌になりますので、天日干しの際は十分に注意してください。4、生ごみを処理機する、処理機を使う。生ごみを乾燥させることで約 80% 減量させることができます。コンポスト、生ごみを微生物の力で分解して堆肥を作ります。畑などを所有している場合、堆肥を作ることでそれを再度畑にまくことで肥料にすることができます。生ごみを処理機で乾燥やコンポストを活用することも大いに生ごみの減量につながります。家庭用生ごみ処理機など購入補助金対象、生ごみ処理機キエーロ、生ごみ処理容器コンポスト密閉型、段ボールコンポストなど、ディスポーサーおよびディスポーサータイプの生ごみ処理機容器以外の購入品、薬剤およびぼかし肥料、オークションや個人売買で購入したもの、中古の購入品は対象外です。金額1と2のいずれか低い額、1、購入額の2分の1以内、2、生ごみ処理機キエーロ上限17,000円、生ごみ処理容器段ボールコンポストなど上限3,000円、申請方法、購入する前に問い合わせをお願いします。問い合わせ申請先、市民生活課環境政策推進室、電話245285、または各総合支所住民課。健康だより、肝炎ウイルス検診は受けましたか？7月28日は日本肝炎デーです。ウイルス性肝炎は肝臓の細胞が壊れていく病気です。この病気になると徐々に肝臓の機能が失われてしまいます。肝臓は沈黙の臓器、と言われ、肝炎ウイルスに感染してもほとんどの場合自覚症状がありません。気づかないうちに肝硬変や肝がんへ重症化する恐れがあります。肝がんの原因の約 80% がウイルス性肝炎です。一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう。肝炎ウイルス感染しても適切な治療で肝臓への進行を防ぎます。集団検診、施設検診で肝炎ウイルス検診を実施しています。また福島県内の各保健福祉事務所でも検査を受けることができます。肝炎ウイルス検診のご案内、検査内容、 B 型、C 型肝炎ウイルス検査、血液検査、対象1、今年度40歳の方、令和9年3月31日時点、2、41歳以上で過去に検診を受けたことがない方、受診を希望する方は事前に問い合わせてください。自己負担金、1、今年度40歳になる方無料、2、41歳以上の方、集団検診500円、施設検診700円、その他受診には 肝炎ウイルス検診受診券、黄色い色の受診券が必要です。お手元に受診券がない方は保健課健康推進室までお問い合わせください。問い合わせ保健課健康推進室、電話024123-5836、会津保健福祉事務所、電話024229-5511。ホットキラリ通信、喜多方市地域家庭医療ホットキラリ医師武田先生。自律神経の働きを整える定期的な運動。皆さんこんにちは。今回は自律神経の話です。自律神経とは呼吸、心拍、体温、消化吸収や睡眠など身体のさまざまな働きを24時間休みなくコントロールしている神経系です。その働きは自動車に例えればアクセル役の交感神経系とブレーキ役の副交感神経系のバランスの上に成り立っています。いわゆる自律神経失調症とは、身体的精神的なストレスやホルモンバランスの変化などにより自律神経系の働きが乱れ、めまい、動悸、立ちくらみ、下痢や便秘、イライラや不安、不眠などさまざまな不快な症状が現れる病態です。自律神経系の不調は加齢とともに増え、特に高齢になるとアクセル役の交感神経系の働きは過剰に、一方でブレーキ役の副交感神経系の働きは弱くなりがちです。その結果、急な血圧上昇や動悸、便秘、不眠などの症状が目立つようになります。自律神経失調症の治療は、まず健康的な食事と睡眠、そして適度な運動を継続することです。週3回以上の定期的な運動を行っている人は自律神経系の不調が少ないという研究結果もあります。自律神経失調症の不快な症状が続くと体調に過度な不安を抱えてしまい、些細な体調の変化にも過敏になってしまうことがあります。そんな場合も十分な睡眠をとり、定期的な運動を継続し、自律神経の働きを整えることで症状の改善が期待できます。定期的な運動には心身をリラックスさせる効果もあり、日常的に心身の不調を感じている方はぜひ試してみてください。学びの扉、少年たちの思いに耳を傾けてみませんか。少年の主張喜多方市大会、中学生が社会や世界に向けて考えていること、学校や地域、友人や家族との関わりの中で感じていることなど、少年らしい自由で率直な感性で意見を堂々と発表します。多くの市民の皆さんのご来場をお待ちしています。日時7月31日金曜日午後1時30分会場喜多方プラザ大ホール、発表者市内中学生6人、各校代表1名。問い合わせ障害学習課障害学習係、電話245318。なお、発表の様子は大会終了後に市公式 YouTube にて配信予定です。